大人の喫茶店。
大人の喫茶店はこの街を明るくする、元気にする、そんな活動を行っている方にお話を聞く番組です。そして奇数月の第1回は元気なお店訪問です。今回はマスターの
木村義明と、
私橋爪徹が花小金井駅北口の元気なお店を訪問します。で、木村さん、実はね、今いる花小金郵便局のあたり僕はよく来るんですよ。
あ、そうなんですか、はい、駅から近いところですよね。
そうですよね。で、郵便局のね、向かいにクレープ屋さんがあることも知ってたんです。
はい。
ただクレープ屋さんってあんまりほら我々おじさんには縁のないとこじゃないですか。
そうですね、僕も入ったことないですね。
なのでお店には実際には入らなかったんですね。入ったことがなかったんです。でも私の周りの人だとか、それから FM 西東京の皆さんがね、あそこはクレープ屋さんだけでなくてね、同じ店内にモンファボリという面白い店があるんでって教えてくれたんですよ。それでね、話を聞けば聞くほどモンファボリがユニークなお店であることが分かったんです。で、小さいお子さんのいる方や孫を持つ方、まあ私みたいにね、そういう方はぜひね知っておいた方がいいお店だと分かったんです。
あ、そうなんですか。
そこで今回はこのモンファボリの主催森楓さんにこのお店のことをいろいろお聞きしたいと思います。森さん、よろしくお願いします。
モンファボリ主催の森楓です。よろしくお願いいたします。
まあ、このお店入るとクレープ屋さんですけども、その脇にかわいいいろんな小物ありますね。これはどんなものなんですか？
はい、花小金井やその近辺にお住まいのママ作家さんたちがハンドメイドで作った雑貨のお店です。現在棚ごとに作家さんそれぞれ入っていただいているので、30人ぐらいの作家さんが今お店に置いてくださってます。
クレープ屋さんとしてももちろんやってるわけですよね。
あ、そうです。クレープ屋さんもちゃんとしたクレープをやってます。
はい。で、クレープも食べられて、同じ店内の中に手作りのアクセサリーだとか、そういうものを売っている棚があるということですよね。
はい、そうです。半分がクレープを売っていて、でその少しカウンターで食べていただくこともできて、でその背面には棚があり、そこにハンドメイドの雑貨がずらっと並んでいるっていうお店になってます。
壁に棚がずっと並んでますよね。そうすると作家さんが一人だけ置いてるんですか？
あ、はい、見ていただくと分かるんですけれども、棚がいくつにも分かれてまして、一棚に一作家さんという形で、アクセサリーの作家さん、入園グッズの作家さんっていうふうに、消しゴムハンコの作家さんっていうふうに、それぞれ一つ一つ個性的な棚が集まってるっていう感じです。
このお店がオープンしたのはいつ頃なんですか？
はい、昨年の12月にクレープカフェとハンドメイドの雑貨ということでオープンしました。
じゃあ割合最近ですね。
そうですね。
それまではクレープ屋さんだったりハンドメイドのイベントをさせていただいたりとかをずっとしていたので、今回12月からクレープカフェ&ハンドメイド雑貨ということで始めてます。
結構手作り感があるような棚ですね。
あ、そうなんです。こちらの棚とかキッチンはすべて手作りで作っていただいたので、ハンドメイド屋さんということで、その辺もちょっとハンドメイドでやろうかなっていう形で作ってます。
白木が多用されていていい感じですよね。
モンファボリっていうのはどういう意味なんですかね？
はい、モンファボリはフランス語で私のお気に入りという意味なんですけれども、私のお気に入りの雑貨を集めましたよっていうことをイメージしてつけました。私の周りにたくさんハンドメイドをされてる方がいて、でその方たちが作るものがとても可愛くて、でしかもその方たちが出店をする場所をいろいろ探していた時に、まあ、5年前にはなるんですけれども、イベントを開こうと思ってモンファボリ、私のお気に入りの雑貨を集めましたよっていうことでモンファボリを始めました。
最初はイベントということだったんですか？
あ、そうです。年にだいたい2回ぐらい2013年から やらせていただいてた、もうその時は場所もレンタルの お部屋をお借りしてイベントとしてやってました。そちらのイベントがモンファボリっていうことで、まあいろいろ春だとサブタイトルとして緑っていう意味のベールっていうのをつけてみたり、冬だったらノエルっていうサブタイトル、クリスマスっていう意味なんですけれども、それをつけて、それにちなんだ雑貨をたくさん作っていただいて、イベントを盛り上げたりとかをしていました。
ネットでフェイスブックなんかを見ると、もう一つ花子ラボっていう名前が出てくるんですけれども、花子ラボとモンファブリの関係っていうのはどういうことなんですか？
花子ラボはこの12月からお店を始めるにあたって、今クレープ屋さん、クレープ部門、それからハンドメイド雑貨のモンファボリで、2階をワークショップなどでお貸ししていたりもするので、そういう花子が脱いでいろんなものをコラボしようよっていうことで、花子ラボっていう名前を今この店舗の名前としてつけました。
じゃあ花子ラボが一番上にある名前なんですね。
はい、看板が花子ラボで、その中のハンドメイド雑貨の常設店がモンファボリっていう形です。
そういうことなんですか。じゃあ森さんは花子ラボのオーナーみたいな感じなんですか？
そうですね、花子ラボの運営をしています。
ここのお店のこだわりっていうのはどんなものありますかね？
こだわりというほどでもないんですけれども、ハンドメイドの作家さんも今多くがママで、幼稚園、小学生のお母さんたちが多いのもありまして、たくさんそういう情報があるのと、あと、もう雑貨にしろ、幼稚園で使うものとかを置いてたりするので、周りの幼稚園に通ってたり、小学校に行ってるお母さんたちが集える、楽しく集って、おいしいもの食べて、ハンドメイドの雑貨をいろいろ選んで元気になってもらえたらなと思ってやってます。
このお店の近くには林道幼稚園なんかがありますよね。
はい、花子金幼稚園とか泉幼稚園で林道幼稚園もあるんですけど、林道幼稚園はうちの娘も息子も通っていたので近くにお店を出させていただいて嬉しいんですけれども、お客様も林道幼稚園の方多くいらっしゃいますし、時々先生も覗きに来てくださったりとかもするので、楽しく営業しています。幼稚園に今お子さんを通わせてる方が作家さんとして出品してるのもたくさんあります。
そういう方が作る作品っていうのは、なんかその幼稚園の子供向きの手作りの雑貨なんですか？
そうですね、もうまさにその通りで、幼稚園で使ってて便利なもの、ちょっと市販にはないような一工夫されているのは、やっぱりママ作家さんが実感として使いやすいものっていうことで作ってるのかなっていう感じはしてます。
例えばどんなものがありますか？
一番そうですね、今思いつくのは移動ポッケといって、スカートとかポケットがないお洋服の時にポケットをつけられるんです。ハンカチとかティッシュだけを入れるポーチがあって、それがスカートにつけられたりズボンにつけられたりするので持ち歩くのに便利なものとか、あとは一番人気なのはキーケースですね。ランドセルにつけられるキーケースで、昔はその鍵っ子だったりとか言って首から鍵を下げてたり、ランドセルのポケットの中に入れてお家に帰るとランドセル下ろして鍵を開けなきゃいけなかったのが、もうランドセルの持ち手に鍵がつけられて、しかも可愛くて隠せるので、そうするとドアの前でもたもたせずにさっと鍵が開けれて、すごく安全で人気があります。
そのポケットがくっつくっていうのはどんなんでくっつくんですか？マジックテープとかそんな感じですか？
ね、クリップなんです。はい、クリップでパチンパチンって2箇所止められるの でそれも作家さんによって工夫が違うので、ティッシュがもうすぐに取り出せるタイプとか、あとポケットに蓋がついていて可愛らしいとか、そういうのを自分で好きなものを選べるっていうのもすごくこのお店の楽しいとこだと思ってます。
お仲間の幼稚園のお母さんたちの作家さんって何人ぐらいいらっしゃるんですかね？
そうですね、今まで関わったことがある作家さんとしては80人ぐらいいらっしゃるんですけれども、今このお店で出店されているのは30名弱です。
その人たちが固定して出してるんですか？
一応月ごとに募集をするので、来るたびに違う作家さんがいるよっていうメリットもあります。
今 林道幼稚園とか花子金幼稚園にお子さんを通わされている方々がここに来ると、あ、これいいわっていうような発見があるってことですよね。
そうですね、発見もありますし、あの幼稚園って意外とあのそこの幼稚園だけで使うものっていうものがあって、例えば花子金幼稚園でしたらランチョーマットにあのカトラリーを入れるポケットがついてなきゃいけないとかいうのがあって、それをあのご用意していたり、水筒ひもカバーを絶対につけなきゃいけないっていうあの決まりがある幼稚園用にその水筒ひもカバーを用意していたりはしています。
ここに来るとそうそうこれこれって感じになるわけですね。
そうですね、これからあの入園入学前なので、あのバッグと体操着入れと上靴の3点セットとかもあの充実しています。
小さいお子さんを持ってるお母さんがこんなのがあるといいんだけれどもなんていう相談なんていうのもできるんですか？
そうですね、あのこういうのがありませんかっていうお問い合わせをいただけば、作家さんにあの私の方から相談をして、あのオーダーという形であの作ってもらっての販売はよくあることですね。
よくありますか？そういう相談から生まれた作品というか商品ってどんなのがありますか？
例えば入園グッズではないんですけれども、お財布であの今まで使っていたお気に入りのお財布と同じようなものを作ってほしいっていうご要望があって、写真を撮ってサイズを測って生地を選んでオーダーをしていただきました。
それは大人の方ですよね？
あ、そうです、大人の方で、あのお財布って意外と使いやすいとか使いにくいとか個人差があるみたいで、もうその方はあの普通の2つ折りとかではなくてポーチでたくさんポケットがあるものがいいっていうご要望だったので、相談の上作りました。
確かにね、ポーチってね、あのたくさんポケットがあった方が使いやすいんですよね。
そうなんです、そのお財布としてではなくても、あのポーチでたくさんポッケが使われていると使いやすいということで、はい。
ということはこのお店がそのユーザーの方とそれから作家さんの仲立ちになっているってことですよね。
そうですね、そういう面はすごくあって、これからもどんどんそういうことをしていけたらなとは思っています。
この店をやっててよかったことって何かありますか？
はい、赤ちゃんを連れてきたお客様とかがね、抱っこして、でこのお店に来てちょっとかわいい雑貨を見て、で、まあ、私とかあの店内にいる作家とおしゃべりをして、で幼稚園の情報とか、まだ幼稚園に行かせたことのないママたちに、まあ、ちょっと先輩風を吹かしていろいろとお話をした時に、あの帰りに、あ、ここで解決しました、ありがとうございますみたいなことを言っていただけることがやっぱりちょっと嬉しいです。
あのすごい情報ステーションみたいな感じになってますね。
そうですね、で私があのちっちゃい時、子供が、私がの子供が小さい時に、あの大きくなったらどうなるんだろう、今はこんなに赤ちゃんで可愛いけど大きくなっても可愛いのかなとか心配したことがあったんですけど、今高一の息子がいてめちゃくちゃ可愛いので、はい、あの今あの私の主人のことをきっと姑も可愛いと思ってるんだろうなっていう、なんかそういう気持ちが分かって、それをなんかお伝えしたりとかすると、皆さんそれも意外と、あ、そうなんですねってほっとしてくれるのが結構あのあ、よかったなって思います。
ほら、やっぱりここのお店はね、ただのお店じゃなかったですね。
そうですね、やっぱりね、まあここに来るとお母さんたちもちょっと生き肉に来て、それでちょっとおしゃべりをして、それであの先輩の方にいろんなことを聞いていくのなんかいいですね。
はい、いいですよね。それではですね、ここで音楽を1曲おかけしたいと思います。いつもゲストの方にリクエストをいただいているんですけれども、何にしましょうか？
はい、大好きなジュディマリのレディオという曲をお願いいたします。
なぜこの曲を選ばれました？
はい、あのラジオ出演ということでなんですけども、大好きなんです。あの始まりのところがあのカーンとしてて大好きなので、ぜひ聞いてください。
はい、それではおかけしましょう。レディオです。大人の喫茶店、今日は小平市花子金郵便局の向かいにある花子ラボで森楓さんにお話を聞いています。森さん、このお店って実は2階もあるんですよね？
はい、2階はあのお部屋が2つあるんですけれども、1つを レッスンとかにお貸ししてます。単発で子ども向けのワークショップ、例えばレジンを使ったアクセサリーの作るワークショップをやったりとか、あと定期的にハーバリウムの先生が生徒さんに教えるっていう時間もあります。
でその2階はそういう教室と、はい、他に何か展示してたりするんですか？
はい、そうですね、今ハンドメイド雑貨のことは先ほどお話ししたんですけれども、実はヴィンテージの食器も多く扱ってまして、それはオマズガーデンさんというヨーロッパのヴィンテージの食器の方なんですけれども、そちらの作品を並べて販売をしています。
今はちょっとそのサンプルがここにあるんですけれども、なかなか渋いですよね。
そうなんです、ヴィンテージって奥が深くって、ここに今あるのが茶色っぽいアラビアっていうブランドの食器なんですけれども、一つ一つこの茶色、同じ茶色でも釉薬の出方が違うので、全部見て選びたいってお客様がいらっしゃるので、今ちょっとこの茶色い感じが前面に出ちゃってるんですけれども、こう見る人が見たらもうよだれが出てしまう商品になってます、
うん、品物としてはコーヒーカップだとかソーサーだとか、ちょっと中くらいの、お皿だとか、あるいはケトルなんかがありますよね。
そうですね、これも全てヴィンテージのものなので、ヨーロッパから直接輸入してまして、オマズさんの方で販売しています。
なんか渋くて優しい感じもしますね。
どれが欲しいですか？
カップがいいですかね、
はい、お買い上げありがとうございます。
いくらぐらいなんですか？
物によって違うんですけれども、結構手頃で2000円から5000円とか、そういう感じです。
ヴィンテージにしちゃ手頃ですね。
ね、あれでコーヒー飲んだらちょっとホッとしますよね。
ナイスミドルになれるかな。
ね、そんな感じですね。
はい、そうですね。
他にはこの2階はどういうふうに利用されてるんですか？
はい、ワークショップの他に倉庫としてお菓子もしています。ハンドメイドの作家さんで、お家にハンドメイド の材料を置ききれない、うん、そういう方のご相談を受けて2階の一部をお貸ししています。上手に使っていただけると嬉しいです。
森さんのこのハンドメイドを好きなことはよくわかるんですけど、他に何か趣味ってありますか？
趣味というか、もうイベント開催をすることが趣味です。
先ほどモンファボリっていうのは雑貨のイベントだった、そこからこのお店が始まったっていうことをお聞きしたんですけれども、他にその昔こんなイベントもやったんだよとかあります？
やっぱりハンドメイドが好きなので、ハンドメイドのイベントが主なんですけれども、昨年は花子金井の東部公園でミンデパという、ハンドメイドだけじゃなくて飲食店もありで、ワークショップもありということで、家族全員で楽しめる、このお店だとママが楽しめるお店かなという感じがあるんですけれども、家族全員で楽しめるイベントっていうのを主催しまして、それはすごく楽しかったです。
どんな人が集まってきたんですか？
はい、もちろんいつも来てくださるお客様がご主人とお子さんを連れてきたり、おじいちゃんおばあちゃんを連れてきてくださって、で公園なのでお子さんは公園でも遊べる、ママはハンドメイドの雑貨を見る、パパやおじいちゃんはおいしいお食事を食べながらビール飲みながらお子様を見守ったり、あとステージがで音楽もあるのでそちらの方を鑑賞していただく、そういうイベントでした。
それは全部森さんがそれこそ主催者になってでやったイベントなんですか？
そうです、もう一人お友達と二人で主催したイベントですので、もう本当に二人で飾り付けから、もう出店者集めから、それこそ公園の場所の予約から全部自分たちだけで、自前授業って言ってるんですけど、自前でやってます。
すごいですね。
まあ会場借りるのから始めて運営から全部やるの大変ですね。
そうですね、おかげさまで4000人のお客様がいらっしゃったので、もうとてもやりがいのある事業でした。
4000人ですか？
まあはっきりカチカチ数えたわけではないんですけれども、はい、その4000人はいるねっていうお話を専門の方に言っていただいたので、はい、4000人はいらっしゃってたのかなという感じです、う
ん、今後もそのイベントを開く予定はあるんですか？
はい、今年は5月18日の土曜日に同じ場所東部公園で開催いたしますので、はい、楽しみにしていてください。
それぜひ行きたいですよね。
そうですね、楽しそうですもんね。
先ほどのヴィンテージのコーヒーカップかなんか持って行って、 それにコーヒーを入れてもらってもいいかもしれないですね。
そうですね、それすごくいいと思います。
まあ、今のイベント、今後のイベントというお話だったんですけれども、それ以外に今後は何か計画してることとかありますか？
お店としてはもっといろんな年代の方にお越しいただきたいなっていうのはあります。お店としては今いらっしゃってくださるママ世代よりももうちょっと上の年代の方がコーヒーを飲みに来てくださったりとか、あと逆に今度はそのお子様たち、小学生とかそういうお子様たちがちょっとお小遣い握って遊びに来てくれるようなお店になればいいかなと思ってます。
森さんご自身もいろんな手作りの雑貨なんか作られるんですか？
はい、一応作っているものはあるんですけれども、実はこのお店には出してなくて、今銀座の方で出店してるんです。
なんでこのお店には出さないんですか？
それがストラップなんですね。今保護者証とか社員証とかつけるストラップなんですけれども、はい、ちょっとゴージャス感があふれ出していて、多分そういうのお好きな方は銀座の方が多いんじゃないかなと思ってそちらに出してるんです。
そうなんですか。花子金向きじゃないってことですね。
いや、そんなこともないんですけど、意外と学校とかって青い紐じゃなきゃダメとかがこの辺り決まってて、なのでオフィスレディ向けに、はい、出品してます。
なるほどね。やっぱりオフィスレディ向きだと銀座の方がいいですもんね。
はい、かなと勝手に思ってます。はい、
でも銀座にもそういう雑貨を展示するスペースがあるんですか？
はい、そうなんです。2月末まではハンドクラフトマーケットといって元、プランタン銀座だったところが今マロニエゲートなんですけれども、マロニエゲート2の4階でイベントとして開催したんですが、3月からは先ほどのヴィンテージのオマズガーデンさんを中心にヴィンテージのものとハンドメイド雑貨のものを置いたショップを展開することになって、3ヶ月間限定なんですが、そちらの方に置かせていただいてます。お洋服もあるので、とてもそちらの方は若い方から年上の方まで楽しめるお店になってると思います。
銀座に行った時にもね、ぜひ行ってみたいですね。
なかなか行かないですけどね。
そうなんですか。
ぜひ奥様といらっしゃってください。
それではお店の場所とか定休日、それから時間なんかを教えてもらってよろしいですか？
はい、お店の場所は花子金井駅北口を出まして徒歩2分程度なんですけれども、花子金井駅前郵便局のお迎えになってます。
はい、花子金井北口というのは稲毛屋のある側ですよね。
そうです、稲毛屋さんのあるロータリーがの方です。
はい、でそこを出てちょっと右に行くと、角に牛丼屋さんなんかがあるんですけども、その角を曲がって、100メートルかもうちょっとかな行くと郵便局があるんですけれども、その前ということですよね。
はい、そうです、青いドアが目印になってます。平日の11時から5時までオープンしています。ただちょっと春からもう少し長くできたらなとは考えています。
具体的に春からというのはいつか決まってるんですか？
今まだちょっと決めかねてるのは、ちょっと娘が中学生になるにあたって少し時間が遅くなっても大丈夫なんじゃないかなっていうのを確認してからになるので、はっきりとちょっとまだ決まってなくて申し訳ありません。
お休みはいつなんですか？
はい、土日祝日をお休みにさせていただいてるんですが、夏休みとかちょっとワークショップとかのイベントをするときは土日関係なくオープンする場合もあるので、ぜひFacebook 等でご確認いただけると助かります。
そうそう、最後にクレープの方なんですけれども、クレープの方はクレープとコーヒーとか、それももちろん飲めるんですよね。どんなメニューになってるんですか？
はい、クレープは生地がもちもちなのがもう特徴の美味しいんですけれども、飲み物はコーヒーの他にタピオカが入ったミルクティーですとか、カルピスなども用意しているので、お子様にも楽しんでいただけると思います。でクレープで人気なのは チョコバナナクリームが一番人気なんですが、おすすめなのはレモンバターシュガーといって、シュガーバターにレモンを絞ったものがさっぱりしていてとてもおすすめです、
ね、木村さん、そういうのを食べながらこの雑貨をどれかプレゼントかなんかにね、いいのを選んで奥様にお持ち帰りっていうのもいいんじゃないですか。
そうですね、可愛いものがありすぎてね、目移りしちゃうんでね決めかねますよね、なかなかね。
でも本当に我々ね、おじさんたちにとっても一度入ると本当に面白いお店でしたね。
そうですね、いろんなものがありますしね、楽しい雰囲気ですよね。
はい、今日は森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。